まっこと人物辞典
第522ページです。
はい、今日は、車椅子バスケットボールプレーヤーの網本麻里さんにお越しいただきました。網本さん、どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生、はい、網本さん、先ほどね、県立兵庫の津ミュージアムのミュージアムセミナーでご紹介した方ですよね。
はいはい、7月の9日の日曜日ですね。
はい、
午後2時から、はい、
っていうね、誰もが生きやすい世の中とはというセミナーを講演してくださる方なんですけれども、
はい、
まあ私もこのチラシの写真見てましたが、お若い女性の方が来られました。
おう、そんなこの、人物辞典、年寄りの男の人ばかりではないわけです
ね。そうですね。
前回もね。
あ、そうでした、そうでした。
女性でしたし、
はい、女性の方、はい、先生の知り合いの方は綺麗な方が多いなと思いながら、はい、なんですけれども、まず網本さんと先生は、
私今日初めてお会いした。
はい、初めましてでいらっしゃいますか。はい、そうですか。
兵庫のミュージアムでね、こういう計画を、今の館長の笠井先生がしてくださって、
はい、
それといっぱい話してくださいなと。
あ、
でまあ、ここでお話聞いて、
はい、
7月9日にこのセミナーがあるわけですから、リスナーの皆さんで関心持っていただいたら ね、
う
ん、
そうですね、
いいなと思って、はい、
ただ網本さん、大変なんでしょう、驚いたんですけれども、
はい、
このチラシのお写真もそうですし、肩書きが車椅子バスケットボールプレーヤーさんということで、はい、車椅子に乗ってらっしゃるお写真だったんですけど、
うんうん、
今入ってこられた時歩いてこられたんですよね。
はい
はい、
そうです。
常に乗ってるわけではなく、
競技する時だけ乗って、やってる形になるんですけど、チラシの写真とかはバスケット用の車椅子に乗ってる写真です。
やっぱりそれはスピードとか反応の面ですか。
そうですね、全然違います。
うん、車椅子のタイヤがえらい内側に傾いてるというか、外側に開いてるというか。
そうですね、うん、一番大きく違うのはそこが一番違うんですけど、やっぱり日常のやつは回りづらかったりとか、不安定だったりとかするんですけど、バスケ用の、スポーツ
全般、
そうですね、の車椅子はハの字になってるんで、まずはバランスが取りやすい、あとは回転しやすいとか、はい、横の人接触するときに隣の人との手が離れるんで、手詰めにくくなってたりとかするので、安全面的にはすごいこう高くなってる、
考えて作られているものなんですね。そうですね、
はい、さっきお話しとったんですけどね、私はスポーツは体に悪い派でしょ
先生ね。
だけどスポーツ大会に加わったことがあるんです、1回だけ。
はい、
それが神戸市が太平洋地域の障害者国際スポーツ大会フェスピックいうのがあったん、
はい、
1988年、うんうん、その時私ニュージーランドの大学で教えとったん、ニュージーランド側と神戸市と両方からね、連絡証拠をしてくれ言われて、
ほん、
だからリエゾンオフィサーですよ、ニュージーランドチームの。
へ
え。それで開会式更新したりね、
うん
うん、それ以来ですね、スポーツとこう関わる
深く関わるなんてそうですか。でも普段の生活するには車椅子を使わずに、はい、
そうですね、
スポーツするときはでも使わないといけない、はい、という形。
私の障害が足首の、変形して生まれてくる障害だったんですけど、
はい、
ちっちゃい時に手術をして、たまたまその入院した病院が、そういう事例を知ってる先生がいてはって、でちっちゃい時に内反足っていう骨の病気なんですけど、その障害を知ってる先生にたまたま見ていただいて、ちっちゃい時にその足もしかしたら障害があるかもしれないって言ってもらったことで、今普通に歩けてるんですけど、
はい、
あんまりなかなかこういう人少ないらしくって、大体は両足に出たりとか、ちょっと足の骨自体がこう日数が経つにつれて硬くなっていくじゃないですか、っていうので手術してもやっぱり治りづらかったりとか、ちょっと私みたいに綺麗に歩けないっていう人が多かったりするんですけど、私の場合は片足だけ障害が残ってて、で、2歳の時に歩けるように手術をしていただいて、その後に機械体操を始めさせてもらえたってい
う
ことがあって、 まあ、今に至るんですけど、
やっぱり、ね、お医者さん大事やね。
そうですね、うん、見つけてくれはって、はい、今できることをやったら今のように歩ける。
そうです
ね。それで2歳から器械体操の、なんでまたその器械体操。
まあ、私の両親が障害を持ってる子供やけど、うん、普通の子と同じように生活をさせてあげたいって思ってくれて、
うん、
あの、まあ、どういうところで見つけたか分かんないんですけど、まあ、そういうちっちゃい子でも器械体操を体を動かさせてあげたいって思ってくれて、たまたま家の近くにあったんでそこに行くことになって。
うん、それどのあたりですの、どこの町。
桃ヶ池っていう。
あ、そんな
細かすぎました。
名古屋か京都か大阪。
大阪市内。
あ、ご出身は
大阪です。
あ、そうですか、はい、じゃあその体操教室も大阪で。
そうですね、もともとオリンピックに出場されてた選手の方とかが結構通ってた体操クラブなんですけど、
結構メジャー名門。
あ、そうですね、
はい、それで機械体操は特にどんな種目の。
もう全部やってました。
まあ、ちっちゃい頃っていろんなことをしたってもらったりできますし、やっぱ機械体操することでかなり体の体幹って出来上がりますもんね。
あ、そうですね、
バランス感覚もいいですよね、
はい、
だけど外側でさっき筋肉ができてしまったらなかなか大きなりにくくなったりしませんね。
大きくならない、ならなかったと思います。
今身長何センチで。
162です。
大きいです。私何もしてませんけど153ですから。
じゃあ機械体操はね、そういう面があってね、
まあ、言いますけれどもね、うん、ただやっぱり、
うんうん、その中でそのバスケットに切り替えたとか
出会ったきっかけ、
集中しだしたのは何がきっかけですか。
結構あるあるなんですけど、友達が小学校3年生の時に、うん、夜電話かかってきたんですよね。でその親友の友達だったんですけど、マリちゃんバスケせえへんって誘いが来たんですよ、
小3の夜に。
そうです、
はい、
で、まあ、私その時まだ器械体操やってたんですけど、友達から誘われてるし、まあ、バスケやってもいいかなって思って。
友達は何かやってましたの。それ
ミニバスを一緒にやろうと思って、うん、私に誘ってきたんですよ、
小学校の。
そうです、習い事として。
あの子ちょっと、まあ、運動神経いいし、マリちゃん友達やし、一緒にやりたいって両方なんでしょうね。きっとね。
で、そのたまたまじゃあやろっかって言った時の3年生10人いてたんですけど、
はい、
私とその友達しか女の子いなかったんですよ。
ほう。
で残り8人は男の子やったんですよね、うん、だからどっちかが休んだら男の子の中に女子1人やったんですよ。だから手握ってどっちか休むってなったら、早く分かったらすぐ言おうなって
、まあ、思春期の入り口ですから男子の中で、ね、すごいや
みたいな感じで。
でもかなり 早い年齢からこうスポーツやってたよね。ほな、
そうです、もう小学校3年生からそのミニバスやって、
うん、その時はもう機械体操をやめて
続けて1年間は両方やってたんですよ。
すごい。でも足が最初からこうね、あの変形して生まれてこられたということなので、足への負担ってなかったんですか。
ありました。
あ、ありましたか。
でも自分も軽いし、周りの子たちもそんなになんかこう今みたいな体重ではなかったから、うん、そこまでなかったんですけど、でもやっぱり5年生とか6年生ぐらいになったら、はい、もう大人の体にほぼ近づくじゃないですか、うん、なんでもう高学年ぐらいの時にはもう足のサポーターを毎回してたんですけど、しても捻挫したみたいに足腫れるみたいな、足痛くってずっとやり続けてたんですけど、もうバスケが楽しくなりすぎて、
うん、
もう朝6年生の5、6年生の時には朝の9時から夜の9時までずっと体育館にいてずっとバスケするぐらいバスケ好きやったんですよ。
すごいですね。
でももう足が痛いのも分かってる。で病院に行って先生にも中学校の時に手術しないといけないよねって言われてて、でも大人の脅しや、そんなには、うん、こう引っかから
へんぞと
思ってたんですよね。
かっこいい、はい、
でも中学校の時に手術するのが決まって、うん、もうバスケできないってなって、まあ私のお母さんが、これは後で聞いた話なんですけど、
はい、
娘がバスケしてるのをお母さんが見てたいから、うん、どうにかバスケをさせてあげたいって思ってくれて、車椅子バスケをたまたま見つけてきてくれた。
それはお母さんが見つけられたん
です
か。先生とかで。
じゃなくて、お母さんがたまたま長井公園っていう大きい公園があるんですけど、うん、私その近くに住んでるんですけど、うん、自転車で行ってて、お母さんがなんかスポーツセンターあったなみたいなのを チラッとふと思い出してくれて、はい、そこに問い合わせに行ってくれたら車椅子バスケットやってますよって言ってもらって、
はあ、
小学校6年生の時に初めて見に行ったんですけど、うん、その時は全然普通のバスケで来てるし、
うんうんうん、
そっちがいいし、
うん、
車椅子バスケもあるんやなぐらい、へーぐらいやったんですけど、その中学校の時に、まあ、手術して、まあ、普通の部活でやってたんですけど1年ぐらいリハビリして3年生の最後の大会出たんですけど、うん、もう全然走れへんし、うん、中学校の間の成長具合ってすごいみんな全然違ったんで、
うん、
ちょっと当たられてももう足痛いみたいな感じだったんですよね。だからまあもう足の負担を考えたら車椅子バスケに転向した方がいいかなみたいな感じで、高校生になってから今所属してるカクテルっていう女子のチームに入りました。
うん、高校1年生、
はい、
で
そこから車椅子バスケに、その道に入り出した。
そうですね、その中学校の3年間の間は普通のバスケやったり車椅子やったりみたいな、
あの
普通のバスケがない日に車椅子バスケの練習行けばバスケできるしなぐらいに思ってて、
勉強はどないです
か。勉強は聞かないでください。
一応先生ですから聞きたくないでしょうね。そうですか。今
小学校の時にその9時からあの夕方までた教室におらへん。
もう体育館の子でしたね。
あの月曜日から金曜日はちゃんと学校行ってましたよ、
はい、一応義務教育は終えてしっかり終えて、はい、高校も行かれて、
ね、大学も一応卒業しました、
はい、そうですか。
高校で将来どないするかいう時にその大学行って就職してということと車椅子バスケがありませんもん、
はい、
でその辺をどない考えました。
何にも考えなかったです。
なるようになるわ。
そうです、
うん、でほな、うん、高校から大学はどこへ何を勉強しに行きます。
本当は大学もアメリカの大学に行きたいって思ってたんですけど、うん、それは車椅子バスケのプログラムがちゃんとしてる学校があるんですよね、うんうんうん、そこに行きたいって思ってたんですけど、私のやりたいことを今まで一回も反対しなかったお父さんが行っちゃダメって言ったんですよ。
アメリカダメだよ。
そう、
ほう、
うん、それは行ったあかんなって思って、
うん、
行くのを諦めたんですけど、もうそれが3年生の9月ぐらいやったんですよ。
高校の。
そうです、
うん、
ほう、
もうやばいじゃないですか。
やばいですね。
で他の大学を調べていったらもう栄養入試とかこう試験の申し込みが全部締め切られてて、あの選べるところがもう 2,3 個ぐらいしかなくて、
うん、
で最終的に選んだのが大阪国際大です。
大阪国際大での学部とかはどんなんですか。
スポーツ行動学科っていうところ。
あ、もう
な
そっちももうあれやね、
はい、
スポーツでという形 で、 へこれ普通のバスケをやってて、
はい、
車椅子バスケやるって同じバスケですけどやっぱり全然違うんじゃないですか。
全然違います。
どういう違いがありました。
一番違うのはやっぱり、走ることを足でする、
うん、
と走ることもボールを扱うことも全て手でするっていうのが一番違います、
うん、
もうあとはほぼバスケなんで似てるんですけど、
うん、
でもやっぱりその車椅子の操作があるないっていうのは大きく一番違ってて、あの最初はすごいそれに戸惑いましたし、やっぱり今でも慣れないこととかも結構あって、
常日頃使ってらっしゃいませんもんね。
そうです、やし、あのやっぱり新しい車椅子になったらこう相棒として変わるんで、それに慣れるまでに結構時間かかったりとか、あの半年とか1年ぐらい馴染むまでに結構かかったりとかするんですよね。
小中と通常 の、 あのバスケしながらその中学の頃から車椅子のバスケやり始めて、はい、で今までいろんな大会に出てられるでしょ、
はい、
ですごいね、輝かしい。
この2000飛んで飛んで5年、
はい、
U23 いうのは何ですの。
あの23歳以下です。
あ、そうか、
アンダー
23
です
。
アンダー23のジュニア世界選手権大会で準優勝、
はいはい、
これはあのチームでですか。
そうです。
そこの長い
日本、あ、日本代表で行ったんですよ。
あ、そうかそうか、日本代表で、
はい、
で準優勝する、はい、これは中学の、
もうそれ、これは高校
2
年生ですね、
うん、はい、そしたら次の 世界選手権大会の6位というのは大学になってから
高校3年生
です。この3年、うん、高校3年で、
はい、2008年北京パラリンピック4位で得点王になってますよ、
はい、そうなんです。
すごいですね。
いやーうーんまあでも4位やったんで、
いやでも得点王でらっしゃるんですよね。
はい、
は
その後、はい、いろいろありますけども2010年にアジアのパラ競技大会で優勝と、
ね、
これはどこで
韓国です。
韓国で、
はい、
うん、あとなんかオールスター5に受賞されてるって言って、まあ全部のチームから世界中の全部のチームから5人選ぶ中の1人っていうことでしょ。
そうですね、
すごいですよね、はい、いやいやいや、やっぱりちっちゃい頃から運動神経は良かっただからこういう結果になってるんでしょうね。
まあ多分やっぱり親に感謝なんですけど、うん、そのちっちゃい時に機械体操、ね、そうですね、うん、やっぱりそれが一番大きいかなって自分はすごい思ってて、うん、もうそれがなかったら多分あの、まあ、バスケをやってたとしてもこうここまでできるものではなかったなって思ってるから。
なるほど。
それで人間なんてねやっぱりあの生まれながらに持ってるものをとそれ半分、
はい、
であとはその生い立ちの中でこう成長してきたこと半分、うん、
両方でしょうね、環境がね作る
もの、うん、だからうまくそれが噛み合えばね結果が出てくるということでしょうね。
いやでもすごい、今でももちろんされていて。
そうですね、先週、世界選手権があって。
先週、
あ、はい、これでドバイに行ってたんですけど。
ドバイで世界選手権
結果は
7位でした。
7位、
はい、
何チームぐらいが参加して、
女子は10ですね、あ、12カ国です。
うん、
はい、
で7位は日本チームいうことです。
そうです。最後の試合に、7位8位決定戦だったんですけど、うん、最後スペインと戦って
勝った、
勝ちました。
よかったですね、
勝って帰ってこれました。
それは良かったですね。
今後どんな大会に出る予定ありますか。
大会自体は、明日明後日が天皇杯の一次予選があって、
明日明後日って今日ここに来てもらってて大丈夫でした。
で、まあ、それに、勝ち上がったら9月に二次予選があるんですけど、
はい、
まあ、それはカクテルではなくて私男子との混合チームの伊丹スーパーフェニックスっていうチームにも所属してるんですけど、
はい、
その、9月に北九州で二次予選があって来年の2月に天皇杯が東京であるんですけど、あのそれ以外はカクテルの試合として8月に皇后杯っていう女子の全国大会が神戸のグリーンアリーナであります。
そうですか。
明日はどこです。
明日はアミティ舞島っていう、ユニバーサルスタジオの近く、
近くのところ、
はい、大阪やね。
そうです、大阪です。
まあいろいろこれからもまだまだね、何が起こるかわからないしどんな大会で頑張っていただきたいんです。それでそのつい来月、
ね、
来月はもうね
2週間後ぐらいですね、
はい、10日ほど、
あ、10日ほどですね、はい、7月7日、7月9日日曜日の、2時から4時までの間に、あります、兵庫の兵庫県立兵庫の津ミュージアムのミュージアムセミナーで行われます、セミナー、誰もが生きやすい世の中とはということでこの網本真理さんが講演していただけるというわけなんですね。
兵庫の津ミュージアムは市営地下鉄海岸線の中央市場前すぐです、
はい、
今回あのこのセミナーはワンコインセミナーということで、
はい、
参加500円ということなんですが、3組6名の方に招待をしようということですね。
はい、ということですので網本さんのお話聞きたい、車椅子バスケットボールの話聞こうなどね、いろいろ書いて、ご応募ください。お待ちしております。はい、ということで網本さんこれからも応援していますので ね、
頑張りますね、
は
い、期待しております。頑張ってください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今日は車椅子バスケットボールプレーヤーの網本真理さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.8MHz